皆さんこんにちは。本日もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。3月に入りまして、暖かくなるかと思いきや寒い暑いを繰り返し、なかなか難しい季節になってますね。まあ、私は花粉症でもありますんで、今年は花粉がすごく多い気がします。皆さん体調いかがでしょうか。お元気に過ごされてますでしょうか。私は、この先週ですね、本日3月18日収録日、先週の水曜日に実に3年ぶりのぎっくり腰をいたしました。計3回しまして、記念すべき3回目のぎっくり腰でした。毎回3回とも大したことしてない時にいきなりなるんですよね。1回目は朝一ヤマハのレッスンに行って、生徒さんのレッスンの最中に楽譜をペリッとめくろうとした瞬間バキッとなって、そのまま動けず。2回目は、お風呂から上がってバスタオルで体を拭いている最中にバキッと。2回目ですね。まあ、裸で数時間過ごすという。で、今回3回目は、いろんな届いた荷物を開けていて、で最後全部、開いた荷物を洗面所に直そうと思って拾おうとしたら、今回はねバキッていうよりぐるりんってなった感じでした。もうなんだろう、骨がずれてぐるりんってこう回るような感じだったんですよ。何これって。で、まあ案の定動けず。ぎっくり腰された方はわかると思うんですけど、本当に1時間ぐらい動けないんですよね。まあ、痛すぎますし、ちょっと動かそうもんならビリビリビリってきますし。で、私はその時部屋のドアを開けて、で今から練習しようと思って防音室の暖房をつけた後だったので、暖房を止めたい、でせめてそこのドアを閉めて部屋を温めたい。で床で、座り込んでましたんで、寒いからせめてソファーに上がりたいということで、30分ぐらいかけてソファーの上に登り、でその後やっとドアを閉めて防音室の暖房を消すという、それに1時間ぐらいかかりましたね。ぎっくり腰大変です。ただ今回は何が良かったのか、回復が割と早くてですね、その日は本当寝返りもできないんで夜も寝れず、少しでも寝返りしようもんなら起こされるという。で次の日はもう割と歩けるようになりまして、ただちょっともうお仕事には行けないなということで、ちょっと休ませてもらい、でその次の日ぐらいからはもう普通に生活できるようになりました。まあ、まだ1週間経ったところですけど、まあ、なんとか自転車も乗れてますし、少しずつ回復しているところであります。先月お話ししてたチョコザップにはそういう理由で未だ4回しか行けず、もうついに2ヶ月無料を過ぎましたので、お金も取られている中、1回も行けずまた頑張っていこうと思います。なんかやっぱり1ヶ月早く感じますね、この年度末っていうのは。で、まあ多分疲れが溜まってきたりしているのもあって、こう季節の変わり目でね、皆さんいろんな症状が出られると思うんですけど、なんかやっぱ愚痴とかストレスとか溜まるじゃないですか。私最近の発散方法が自分でちょっと危ないなって思ってまして、このラジオ放送を始めさせてもらってからもう早6年ぐらい経つんですかね。で、やっぱうまく喋れるようになりたいということで、以前戸川さんにどういう練習がいいですかねってお伺いした時に、一人ラジオはいかがですかって言ってくださったんですね。まあ家にいる時にこうラジオ放送してるつもりで自分の私生活とか、まあ普段あった何気ないことを話す練習してみたらというふうに教えていただいて、まあ、割とたまに実践してるんですよ。まあ、それだけでも結構不気味なことなんですけど、それを 愚痴をそれで放つっていう風な癖がついてしまいまして、もう、もちろん家に誰もいない時ですよ。誰かいる時にしたらちょっと危ないですけど、お風呂入ってる間に、ふつふつとね、最近あった嫌なことをパーってこう、思い浮かべると、言葉で、一人ラジオじゃないですけど、相手がそこにいて、その人に対して一生懸命こう、愚痴を言う、声に出して、しかもかなり大きい声で言うっていう癖がついてしまいまして、しかもね、それも5分、10分やったらいいんですけど、2、30分それしてる時もあって、で、パッと我に返った時に、私、これ、相当危ない人やな、っていう風になってしまいました。このラジオの放送の練習をするがあまり、愚痴をひたすら一人で、ひどい時は鏡の自分に向かって言ってる時もあって、いや、これちょっと危ない人やな、と思いつつ、しかしね、若干発散されるんですよね。やっぱ心の中でモヤモヤしてるより、こう言葉に出して、まあ、いない相手に伝えるっていうのは大事ではないですけど、一つの発散方法かなと思っております。皆さん、一度だけ誰もいない時にされてみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっとストレス溜まっておりますが。では、ちゃんと音楽のお話もいたします。前回の放送でもお話しさせてもらいました、三田学園さんの吹奏楽部の定期演奏会で5月にゲスト出演させてもらうという話をしました。で、やっとチラシもいただきまして、詳細が発表されました。2026年5月4日月曜日ですけども、ゴールデンウィーク中日ですね。3時半会場、4時開演で、サンダの里の根ホール、大ホールで、入場無料となっております。おそらく3部構成でして、まあ、1部現役さんのステージ、で、2部が、こう、特別な、なんかこう、演技とか入ったようなステージ。で、3部が私の出番です。OB さんの合同の時に、私が、10分ちょっとの、結構な対局です。スロバキアン・ラプソディという加藤正則さんの、とっても素敵な曲なんですけれども、それを私、アルトサクソフォンでソリストとして吹かせていただきます。スロバキアン・ラプソディ、多分元はオーケストラがバックの曲なんですよね。おそらくそれを、ピアノ伴奏版と、で、この吹奏楽伴奏版と、後に出されていて、で、最初この曲すごい素敵で演奏したいと思ったんですけども、きっとオーケストラバージョンでサックスが伴奏しているバージョンも知っていたので、まあおそらくその2つしかないだろうなと思っていましたけれども、そのサックス伴奏で演奏していた後輩に聞いたら、もしかしたら吹奏楽バージョンがレンタルであるかもしれませんので、問い合わせしてみてくださいということで問い合わせしましたら見事にありまして、で、今レンタル譜面を三田学園さんが借りてくださって演奏することになりました。とっても難しい曲なんですけど、華やかでありながらこう叙情的で、少し民族的な哀愁漂うメロディックな箇所がたくさん出てきますので、とっても私は好きな曲です。で、一人で練習してるとやっぱりあんまりこう良さがわからないなって思うところも、この間初めて三田学園さんと初合わせしてきました。中学生高校生の6学年が一緒にされている学校さんなので、これを中学生の間に伴奏で吹くっていうのはなかなか大変やなって思ってたんですけど、短い期間で見事に練習してくださっていて、素晴らしい伴奏をしてくださいました。で、もちろんまだ練習段階ですので、テンポとかはゆっくりでさせてもらったんですけれども、これからあと3回ほど合わせをさせてもらって素敵な演奏にしたいなと思っておりますので、三田学園吹奏楽部の第54回定期演奏会ということで、2026年5月4日月曜日、里の根の 大ホールで夕方4時ですね、開演。入場無料ですので、ぜひお越しいただければと思います。本番はちょっと先ですね、1ヶ月半先なんですけれども、こう合わせの日が近づいてくると、やっぱ嫌な夢見るんですよ。で、本日はですね、音楽のお話のテーマは、今まで演奏会でした失敗リスト、そしてもう一つは夢で見る失敗リスト、この2つをご紹介したいと思います。なんかもうちょっとポジティブな話題ないんかいと思うんですけれども、どうしてもね、本番が近づいてくるとちょっとネガティブになりまして、このネガティブさを皆様にお裾分けと言いますかいらないものをお分けしようと思います。まずハプニング系、私が経験したものもありますし、知っている友人が経験したものも含めて、まあよくありますが、譜面を忘れる、まあ何か忘れる系ですね。私はね、譜面を忘れたことないんですけど、よりすぐったリードを忘れる、あとは衣装を忘れる、その2つは残念ながらありますね。これは友人ですけれども、一緒に演奏する予定の友人が、本番の日ですよ、本番の日、しかも、その子は京都に住んでるんですけど、本番奈良で、本番の時にじゃあ今からリハーサルしようって言って、パカッと楽器ケース開けましたら、ネックと言われる部分がない、ない、どうしよう。ネックの部分ってちょうどその楽器とその吹き口をつなげる真ん中の接続部分なんですよね。そこ忘れられるとどうにもならんぞと、どうしようどうしようってなっていましたが、その奈良って、そのお仕事を取ってきてくれた代表の子がちょうど奈良に住んでいたので、あ、もう家近いし私のやつが合うかなって言って持ってきてくれて、まあ、事なきを得るという、セーフでしたね、それはセーフでした。まあ、忘れ物系ですね、これが一つです。2つ目、これはもう私は忘れもしません、コンクールを受ける、管楽器コンクールを受けるときに、こうステージに立った瞬間に、あれ、譜面台がない、譜面を置くとこがないっていう、立った瞬間に気づく、あ、立つ前に気づいたんですね。控えしてて、前の人が演奏終わって、その演奏者がなんか譜面台持って出ていくんですよね。私の譜面台はって思った時に、これ譜面台を持参しないといけないコンクール、まあ、なかなか珍しいですけど、で慌てて周りの人に聞いたら、なんと後ろの人も持っていない。で、後ろの人は慌てて探しに行くんですけど、私はもうステージに立たないといけなかったので、譜面を開けず、アンプをして演奏する予定もなかったのに、急にアンプをして、でもね、5分ぐらい耐えたんですよ。7分中の5分ぐらいはなんとかギリギリアンプしたんですけど、最後の2分で飛んでしまうという、もうこんな苦い経験はなくて、その日芦屋のね、花火大会かなんかだったんですけど、行く予定だったんですよ。立ち直れず、もうあまりにもへこんでしまって、行かず約束していた人に、まあその人にも行けたら行くわぐらいだったんですけど、行けずでした、という苦い思い出です。辛い。まあ、あとはですね、これは私は経験してませんけど、よくあるある、サックスあるあるですね、ストラップが突然切れる。最近はね、優秀なストラップがもう広がってますんで、あんまりこう切れやすいストラップっていうのはもうないんですけど、昔はよくありまして、ストラップっていうのは楽器が重いので、楽器にこう首からストラップを下げて、そこにこう楽器をかけて重さを、首で支えるというものなんですけど、その楽器とストラップの接続部分がこうフックになってまして、昔はっていうか、まあ、今もあるんですかね、プラスチックのフックで、それがやっぱずっと練習してて、いきなりバキッと本番の日に割れるという、もうね、それされるとなんとかキャッチする人もいるんですけど、楽器がそのまま床にガチャンと落ちて壊れてしまうっていうのも何度かあったようで、何回かそういう話を聞いたことがあります。ストラップが切れる、恐ろしいですね。 他は、あ、これもよくありますけど、外の本番で多いですが、野外で演奏していて、もう風で飛ばされ、譜面が風で飛ばされる。これは若い時よくありました。やっぱそういう経験を、減ると、こう、洗濯バサミで、こう、挟みまくってもみんな望むようになりまして、で、今やもう iPad になりましたんで、飛ぶことはないですけれども、まあそういう本、そういう失敗もありましたね。あと最後もう一つは、これは私の経験ですけども、本番当日の日に、本番用だった唯一の一枚のリードを、すさまじい形でこう、折るという。割れるとか欠けるとかはありますけど、本当に見事に折ってしまいまして、言葉にならなかったですね、この折った瞬間は。でも、周りの人に言う元気もなく、もう静かに本番用じゃなかった、もうしょうがなく使っていたリードで本番に臨むという、そういう経験もあります。やっぱ失敗をね、こう経験すると、そうならないようにしようってやっぱ、本番の時はめちゃくちゃ気をつけるようになるので、おそらく誰もが通る道なんですけど、あまり通ってほしくないので、皆様に共有できればなと思います。もう失敗の話って楽しくて、どんどんお話ししてしまいますね。で、最後が夢を見た時の、夢の中での失敗談をお話しします。もうこれはプレイヤーさん誰もが経験する、本番が近づくと失敗する夢を見る。まず一つ目、本番当日全然楽屋にたどり着けない。楽屋までどんな道のりがあんねんっていうぐらい、まず入り口入ったらなんか地下に潜っていかないといけなくて、で地下に潜ったらその最果てに楽屋があるという、そういう夢ですね。これは多分プレイヤーさんどの方も見られたと思いますけど、本番の当日何の曲をするかも知らない、楽譜も知らないけどステージに立たされる。これは絶対ほとんどのプレイヤーさんが見ている夢です。本当それ見るよねってお話をしますね。で、次はですね、これも私は本番前によく見ます。本番前にこう皆さんで合わせる練習っていうのが、まあ、私たちはよく合わせって言いますけど、合わせの時になんかちゃんと練習していってなくて、これがまた過去に怒られてきた師匠が出てきたり、自分の憧れのプレイヤーさんが出てきたり、で自分の大好きな友人のプレイヤーが出てきたりするんですけど、その方たちからもうめちゃくちゃ怒られるっていう夢、まあ、怒られるだけだったらいいんですけど、怒られた後にこう評価を下げられ、もう二度と本番に呼んでもらえないっていう恐ろしい夢も見ます。嫌な話ばっかりですね。あと最後、これはね、本番前じゃなくてもよく見るんですけど、演奏会当日なのに、前の日にお風呂も入っていなくて、朝こうめちゃくちゃ汚い状態で起きて、でももうすぐ本番なんですよ。で、それで一生懸命お風呂を探すっていう夢です。皆さん見ませんか？私ほんとよく見るんですけど、で、やっと見つけたら、大体みんなから丸見えのとこなんですよ。でも、もう何としてでも入らないといけないから、よく覚えてるのはゲームセンターの中にそのシャワーがあって、で、カーテンで唯一仕切られてるんですけど、そのゲームセンターの機械の真後ろにシャワーがあって、そのカーテンを一生懸命閉めながら、こう、お湯を出すんですけど、またそのお湯もちょろちょろしか出ないんですよ。それを一生懸命こう、人に見られながら、シャワーを浴びるっていう夢を、とてもよく見ます。まあ、これは夢でよかったなって、毎回起きて思いますけど、まあ、こんな感じで、本番前はナーバスになるんです。演奏家って大変でしょう。きっと皆様もいろいろこうイベントの前とか、例えば会社だったらこう何か発表するね、大きな商談の前とか、そういうのにはよく見られると思いますけれども、まあ、こんな失敗を得て強くなって、こう少しずつメンタルを磨き上げていくという次第でございます。では最後に、 失敗談いろいろお話ししましたけれども、これはちょっと番外編ということで、先輩のエピソード、これは真横で見ていたエピソードですけれども、これは練習の日ですね。10人ぐらいが集まって、数少ない練習でとても大事なリハーサルの1回だったんですけれども、ちょっとおとぼけの先輩がいらっしゃいまして、とっても優秀な方なんですけど、こう楽器ケースをみんな出して楽器を組み立ててる時にパカッと開けたら、まずネック、さっきのネックが入ってなかったみたいなんですね。うわ、ネックが入ってないわということで、その方、そのリハーサルの場所から往復1時間半ぐらいのところに住んでらっしゃってて、で、まあ、リハーサル3時間あったので、まあ、取りに帰るわということで、みんながリハーサルしてる間に1時間半かけてですよ、往復取りに帰ってこられて、はぁはぁ言いながら戻ってこられて、じゃあリハーサルできるわって思ったら、あれ、マウスピースがないって今度言い出して、みんな、最初は笑ってたみんなも、もうなんかドン引きした顔をしてて、なんとネックとマウスピースが入ってなかったのに、ネックだけないと思い込んでのネックを取りに帰ったら、実はマウスピースもなかったという、吹けない吹けないということで、で、まあ、その時はもう最悪、最後は近くの楽器屋さんにお願いして、あの懇意のね楽器屋さんがあったので、マウスピースを借りてこう練習するというので、なんとか収まりました。人事ではないんですけどね、人事ではないんですけど、そういうの見てると、あ、気をつけないとなと思って、先輩すいません、勝手にお話ししましたけれども、こういう失敗談もありますということで、私はただ今ナーバスでございますけれども、あと1ヶ月半まだね、ちょっと期間がありますから、このぎっくり腰と付き合いながらたっぷり練習して5月4日に挑みたいと思います。で、チラシもできてまして、おそらく三田の至るところでチラシを見ていただけると思います。紺色のチラシで私の写真がちょっと大きく載っておりますので、ぜひ見ていただければと、そしてお足を運んでいただければと思います。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお届けしました。来月はちょっとどなたかゲストにお越しいただければなと、今こう一人ポワンポワンと浮かんでる方がいらっしゃるので、お呼びしたいなと思っております。では次回4月まで皆様お元気で、さよなら。